もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。最初に年齢を教えてください。
はい、私51歳になりました。
51歳。結婚してます？
はい、結婚しております。
ご主人何歳ですか？
52歳です。
52歳。お子さんは？は
い、21歳、大学4年生です。
男の子ですか？
男の子です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
お酒を飲むと、
はい、
二面性が出てきてしまうようで、暴言を吐いたりとか。
それはご主人が？あなたが？
私がです。
あ、あなた自身がね。
はい、はい、
暴言っていうのは例えばどういうこと？
よくあんまり覚えてないんですけど、口調が荒くなったり、はい、暴力を振るったりして。
で、月に一度とか二度とか、どのぐらいのことですか？
それはですね、主人が、はい、もうここ10年以上単身赴任していまして、
はい、
戻ってきた時に、
はい、
一緒に家で2人で飲むんですね。
はい、
で、最初は会話で楽しく飲んでるんですが、
はい、
私がこう飲みすぎると体当たりしてったりとか。で、何ヶ月か前に、お酒を飲みすぎて、暴れたりした時に、翌朝目が覚めた時に、あちこちがあざだらけになってたんですね。
なぜか、ご主人
が。です。
はい、自分が。
はい。で、おそらく主人も自分をこうかばうために私に対してこう振り払ったりして、私が壁にぶつかったりしたんだと思うんですが、それについて主人に対して全然怒りはないんです、私は。ただ、その自分の傷を見た時に、快感みたいな、その感情が湧いてきたんです。
そりゃそうですね。
それを主人に話した時に主人はなんか引いてました。で、私もあまり外の人と付き合うのが苦手なので、
はいはい、
そうやって家で飲むのが楽しみになんですね、
はい、
主人とは、
はい、
ただこうお酒の度が過ぎると覚えていないんです。
覚えてないんでしょうね。
はい、はい。
だけど、その覚えてない自分が実は本当の自分で、
はいはい、
それがあったからあなた今なんとか51歳の日常生活をできているんですよね。
はい。
で、外の人と付き合うのは苦手だっておっしゃったけれども、実際に外の人に対してはかなり社交的というか。
はい、すごくこうみんなが明るくて。
そうですよね。
はい、そういうふうに捉えてると思います。
うん、
でもそれも自分で繕ってる、嘘をついてる自分がいるんですね。
うん、
はい。
で、そうなると当然そのご両親との関係を聞かなきゃなんないんですけれども。
はい。
あなたのご両親とあなたとの関係ってのはどうだったんですか？
ですね、小さい頃は多分すごく聞き分けのいい子で
ですね。
はい。で、父には虐待をずっと受けていました。
あ、虐待を受けていた。
はい、虐待と。
どの
今思えば虐待なんじゃないのかなと。
はいはいはい。
何か悪いことした記憶もないのに、
はい、
必ず私だけその暗い広いこう倉庫のようなところに入れられて、
はいはいはい、
で、それを誰も助けてくれない。
はいはいはい。誰も助けてくれない。その通りですね。はい。
そういう幼少期からずっと来て、で、お前はバカだ、そういうふうに言われて育ってきて。
それでお母さんとの関係は？
母はですね、薄情な人だと思います。
薄情な人ということは、そのお父さんが過干渉でお母さんが無関心
だったのかもしれません。
それ、あなた兄弟はどのぐらい？
姉が一人います。
そうすると二人兄弟。
はい。姉との仲はよくありません。
うん。
私は、はい。
それで、今日の相談っていうのは、
はい、
自分はそういうようなことになって、
はい、
この10年間、ご主人との関係もこうだし、はい、お酒飲むとこうだと。
はい、
で、自分としてはこのお酒飲んで分かんなくなっちゃうのが怖くて、私どうしたらいいでしょうっていうことですか？
いえ、この自分とどうこれから付き合って向き合って生きていったらいいのか。
わかりました。今日は幸い幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、
はい、ありがとうございます。
伺ってみたいと思います。
はい、ありがとうございます。 います。よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
すごいお年の割には可愛いお声ですよね。
ありがとうございます。
そのあなたにこういうことを私言っていいものかなと思うんですけれども、はい、本当は自分と向き合うんではなくって、
はい、
どうにもこうにも、
はい、
夫の心がこちらに向いてくれないということを気づいてしまったっていうのかしらね、というあなた自身が感じたものだと私は思ってるんです、
はい、
自分自身と向き合うんではなくってね、本当は、
はい、
今絶望感だと思ってるんです。実はと申しますのは、
はい、
あなたのお酒の飲み方なんです、
はい、
あなたが、
はい、
そのお酒を飲みながら夫の行為をあなたは見てるんですね。そうすると夫は感情を出してないんですね、あまりにも、
はい、
そうするとあなたはやっている行為を覚えていませんけれども、やるぞという意識は絶対あったはずなんです。そしてその後は覚えてないということになれば、
はい、
自分の価値観ですね、
はい、
あなたの美意識です、
はい、
では免れるだろうというテクニックを使ってるんです。で、今夫はあなたを、もう極端に言えばですよ、
はい、
あなたを妻とか母親見てるんではなくって、
はい、
月2回ですか、お帰りになるのは。
そのぐらいだと思います。
ここまで我慢すれば、
はい、
いいだろうという義務と奉仕をあなたは見抜いてると思いますよ。
そうだと思います。
ずっと10年間、お酒の勢いでっていうことで来て、相変わらず夫が全く変わらないんですよ、きっと。叩いても何しても夫が変わらないってこと。その怖さをあなたは知ったんじゃないでしょうかね。
はい。
心を欲しいんですよね、夫の心を。今日の相談は、どうしたら夫の心を少しでも、
はい、
私へ向けられるには、ここまで来てしまって、どうしたらいいですかっていうのが相談内容だと私は思ってるんですけども。
自分でも、ただ、本当に好きなのかどうかもわからないんです。主人のことを。寂しくて常にずっと寂しいんです。誰かに愛をいつも求めてたように思うんですね。でもきっと自分が愛し方を知らないから愛されないんだろうなっていうふうには思っています。
うん、今ね、その気持ちはとってもわかるし、はい、もう愛については加藤先生がもうご専門なので、
はい、
私は今あなたに話したいことはですね、
はい、
あなたは被害者になってるんです。一見条件はそのあざを見たっていうのは加害者が被害者になる。だから相手はわけわからなくなってしまうんですよ。そうするともう何も手つけない方がいいですよね。好き放題させた方が、
はい、
私が夫だったらそうします。で、好き放題させてしまったら最後はあなたは自虐的になりますから、
はい、
その時夫は帰ってくるかったら妻のために帰ってこないっていう優しさに変わりますよ。
そうですね。
でもそうするとあなたは夫が冷たいに変わっちゃうんです、
はい、
何をやっても、うん、何をしても夫を責めるってことになるわけですよ。
そうですね、はい、
で答えもあなたは先ほど言った夫を好きかどうか分かりませんっていうのはどういうことになりますか。今あなたが最初言いましたね、加藤先生に、
はい、
自分と向き合いたいというならまず夫の感情をあなたはどう抱いてるんですか。今
夫にもっと関心を持ってほしいと思ってるんだと思います。
関心を持つってことは夫を好きだからでしょ。
そうですね、はい。
好きかどうか分かりませんって逃げていくと、
はい、
大変違う世界に行ってしまうんですよ。
はい。
例えばですね、自分の価値観が、自分の価値観ですよ、
はい、
バナナとリンゴがあります、
はい、
バナナは10本で100円です。リンゴは1個1000円です。あなたの価値観が値段という価値観にした場合には、あなたが本当にバナナを食べたくっても、あなたはリンゴを選ぶんです。わかりますか、
はい、
そして次もまた違う価値観で値段で選んでいくんです。
はい、
最後にあなたの一生の人生はですね、
はい、
自分が本当に欲するものは手に入らなくって、こうすればみんながすごいって言うだろうなっていう価値観に終わって、
はい、
何もない人生になってしまうんですよ。
はい。
その一番入れが今日のこのお酒と夫との関係だったんです。
はい。
分かってくださいます？
分かります。はい、
あのね、
はい、
あなたに一番私が身につけてほしいことは、
はい、
素直になることじゃないの？ただ夫が好きなんでしょ？夫が好きになって初めて社会に目が向けられるんじゃないの？そしたらこのお酒飲んだ時にあなたが好きすぎてね、自分の気持ちが出せなかったからってただ一言言えばいいんじゃないの？あなたを好きって言われて嫌な人と思う人はいないですよ。せめてあなたが一番大切で、これだけいろんなことをやってもね、10年間夫はそばにいたわけですよね。
はい、そうです。
その夫に心から好きだってことを一回でもいいから言ってみたらどうなの？何にもいらないんですよ、他は。私はね、思うんですよね。人生の財産って何だろうなって最近思うんです。財産って生きていく上の力になるものですよね。
はい。
そこの力を何かって言ったら、素直になることかなって私は思ってるんです。素直になった時に、自分というものを感じると思うんですね。神様がそんなに難しい課題を私たちが生きるのに与えるわけないんですよね。
はい、
今、あなたの話を伺っていて、何が一番、私もですよ、あなたを見て立派なこと言えないんです。見て覚えたのは、ああ、人間って素直にならないとこんなにも自分を苦しめるんだなってことを私は学びましたけども。
はい。
先生、お願いします。
今ね、大原先生の言われたことはその通りなんです。それでさっきその、あざができてるって言いましたよね。
はい、
暴れて、
はい、
それで目が覚めたら、
はい、
その時快感を覚えてるって言いましたよね。
はい、
この快感って、復讐の快感じゃないですか。で、その復讐は誰に対する復讐だと思います？
父です。
今、父ですってはっきり言いましたね。あなたが本当に憎んでいるのは父親でしょ。
はい、子供が父親に似てるんです。で、周りの人がよく言うんです。でも似てる仕草も感じるんです。でも可愛くて大切な子だから、
うん、
一人残った子なので、
うん、
大切な子なんです。子供が大病を患って、で、その子は亡くなって、
うん、
一人残った子が父に似てるんです。
うん、
でも愛を言っても優しい子で、うん、私のいつも顔色を伺って、うん、私のためにそういうのが分かるので、
うん、
大切な子です、
うん、
自分の命より大切な子です。
うん、そうです
よね。どう今後折り返しの人生はどんな風に素直になる、どう素直になっているかもよくわからなくて、
もうニッチもサッチもいかないんでしょ。
はい。
でもあなた今日で変わりますよ。
はい。
あなたが絶対に許せないのは父親です。
はい。
これが、このことをあなたが今認めたことが、
はい、
苦しみは救済と解放につながるっていう意味なんです。よろしいですか？
はい、ありがとうございました。失礼いたします。
現実に直面する苦しみは救済と解放につながります。